舞台感激で心がけたい30のマナー。その1。前もってあらすじや登場人物を把握しておくとより楽しめる。舞台を見に行くときは前もってあらすじや登場人物を把握しておきましょう。物語は始まってからのお楽しみと考えるかもしれません。確かに何も知らない状態であっても舞台を見ているうちに物語がだんだんわかるでしょう。役者たちの発言を聞きながら推測すれば登場人物の名前や関係をじわじわ把握できるはずです。しかし見ながら把握するのと前もって把握しているのでは理解の速さが違います。演目によっては複雑なものもあり把握しにくいものもあります。あらすじの把握や名前の記憶に注意を奪われると肝心の物語に集中しにくくなるのです。前もってあらすじが分かっていれば始まってすぐ舞台に集中できます。登場人物の名前や関係なども分かっていれば理解も早く進むため舞台の世界に入りやすくなるのです。少しでも楽しみたければ前もってあらすじを把握している方が効果的です。主役や脇役の名前や関係なども把握しておくと一層効果的です。ただし把握するとはいえ物語の結末まで把握するのはよくありません。あくまであらすじと登場人物など概要までに留めておきましょう。物語の展開についていきやすくなりより大きな感動を楽しめます。物語の結末こそ本当のお楽しみです。前もって物語のあらすじを把握しておく。舞台感激で心がけたい30のマナー。その2。最も心がけるべきマナーは時間厳守。舞台を見に行くときに最も心がけるべきマナーといえばやはり時間厳守です。もちろん1分でも遅刻すれば入場が不可能になるわけではありません。ほとんどの舞台ではわずかな遅刻なら入場が許容されています。開演後に入場する場合劇場が薄暗くなって足元が見えにくくなるため劇場スタッフが席まで案内してくれるでしょう。許可されているなら少しくらい遅刻しても大丈夫と思いますがそういう問題ではありません。遅刻してきた人が目の前を横切る様子は事情はあるにせよいい気持ちはしません。舞台は生ものです。わずかではありますが舞台の雰囲気が乱れます。つまりたった1人の遅刻が観客全員の迷惑になります。また途中から舞台を見始めると物語のあらすじを把握するのも難しくなります。冒頭を見逃したため全体がわからなくなることも珍しくありません。せっかく支払ったお金の一部を無駄にするようなものなのです。舞台を見に行くときは必ず開演前の到着を心がけましょう。ただし時間厳守といってもギリギリに到着するのもよくありません。開演直前に息を切らしながら座席に滑り込むのは間に合っているとはいえスマートとは言えません。仕方ない場合もありますができるだけ早めに家を出て余裕を持った到着を心がけましょう。一般的には15分前に到着すれば十分でしょう。早めに到着すれば劇場のお手洗いで暇を潰せばいいことです。時間厳守を心がける。舞台感激で心がけたい30のマナー。その3。公正な社会を考えるならダフ屋との接触は避けるのが賢明。人気の公演ではダフ屋が劇場の前をうろうろしていることがあります。ダフ屋とは需要の高いチケットを買い込んで高く売りつける商売人のことです。ダフ屋の中には普段から情報収集をして特殊なルートによって一般公開より先に購入するという本格的な人もいます。チケットを高値で買い取ります。いい席のチケットを売ります。声をかけてくることもあれば看板を持って立っていることもあります。必要ないチケットの処分に困ればダフ屋に売ろうかと考えるかもしれません。入手が難しい公演でいい席と言われるとつい気になるところでしょう。しかしダフ屋にチケットを売るのはもちろん買うのもやめましょう。ダフ屋の行為は法律や条例に関係している可能性があるためむやみに接触しないのが賢明です。誰の迷惑にもなっていないと思いますが実は間接的な悪影響があります。ダフ屋から購入すると彼らの資金源になりますますダフ屋の活動を拡大させます。その結果チケットの在庫切れを助長させてしまい正規ルートで購入する人の妨げになるのです。座席の購入が妨げられるのは自分にとっても不利益になるでしょう。公正な社会を考えるならダフ屋との接触は避けるのが賢明です。ダフ屋からチケットを購入しない。舞台感激で心がけたい30のマナー。その4。舞台感激ではどんな服装がいいのか。舞台を見に行くときはどんな服装がいいのでしょうか。堅苦しい服装でなければいけないと考える人もいるかもしれませんが意外と自由が許容されています。大切なのは清潔感。清潔感のある服装ならカジュアルからフォーマルまで自由に着ていけます。もちろん特に格式の高い舞台なら別ですが普通の舞台ならスーツはもちろん普段着でも OK です。高額の舞台であっても服装は自由であるところが大半です。ただしいくら自由とはいえ著しく清潔感のない服装は控えた方がいいでしょう。 T シャツ、短パン、サンダルでは清潔感が不十分で格式ある劇場には不自然です。雰囲気に馴染めず恥ずかしい思いをするでしょう。正確な服装マナーをきちんと確認したければ公式のウェブサイトやパンフレットを見ればわかります。もし正確な記載が見当たらないときは電話で問い合わせても構いません。迷ったらフォーマルが無難です。フォーマルで恥をかくことはありません。劇場は格式高い作りになっているところが多いためフォーマルな服装の方が自然に馴染めるでしょう。舞台を見に行くときは清潔感のある服装を心がける。舞台感激で心がけたい30のマナー。その後、感激の際は体温調整できる服装が安心。上演中に気をつけたいのは体調管理です。劇場内の空調管理は施設側に委ねられています。快適な温度に保たれているはずですが温度の感じ方には個人差があります。座席によっては空調の風が当たりやすい位置もあります。寒くて震えが止まらないこともあれば暑くて汗が止まらないこともあるでしょう。暑すぎたり寒すぎたりすれば感激が集中しにくくなるだけでなく体調不良の原因にもなります。こうしたトラブルに備えて舞台を見に行くときは重ね着しやすい服装で向かうと安心です。例えば羽織るものを余分に持参しておくといいでしょう。重ね着しやすい服装なら体調に合わせて着たり脱いだりできるため体調管理がしやすくなります。劇場によってはブランケットを貸してくれるところもあります。気になる方はあらかじめ劇場に確認しておくといいでしょう。体調管理をしやすい服装で劇場に向かう。舞台感激で心がけたい30のマナー。その6。喉や鼻水の違和感があれば早めに対策が大切。喉や鼻水の違和感があれば早めに対策が大切です。例えば花粉症の場合です。花粉の季節には止まらない鼻水に悩まされる人も多いでしょう。一日中鼻をすすっている状態といっても過言ではありません。そのままの状態で舞台を見に行けば周りの迷惑になることがあります。上演中鼻をすする音が何度も聞こえてくれば仕方ないとはいえ雰囲気を壊す可能性があります。 小さな音でも意外に気になるもの。しんと静まり返った繊細な場面で古墳という一回の席が感動を半減させることもあるでしょう。本人に悪気はなくても大きな品種を買うに違いありません。少しでも違和感があるならハンカチ、ティッシュなどを忘れずに準備しておきましょう。上演前に咳止めや鼻炎薬を飲んでおく方法も効果的です。眠くなりにくいタイプの薬を選んでおけば集中力を保ったまま感激できるでしょう。ただし咳や鼻水の原因がウイルス性による病気の場合、強引に舞台を見に行くと周囲に移してしまう可能性があります。仕方ない場合は勇気を出して見に行くのを諦める選択も必要です。喉や鼻水の違和感があればハンカチ、ティッシュ、薬など早めに対策しておく。舞台感激で心がけたい30のマナー。その7、遅刻したとき座席まで移動するときのマナー。舞台を見に行くときは時間厳守が鉄則です。遅刻すると冒頭が見られないだけでなく、座席に移動する際観客の視界を妨げることになります。遅刻には注意して余裕を持って家を出るようにしましょう。しかし早めに家を出たとしても仕方ない事情で遅刻してしまう場合もあるでしょう。例えば道路事情や交通機関の乱れなどでどうしても遅刻してしまうこともあるはずです。多少の遅刻なら劇場のスタッフが座席まで案内してくれます。もし遅刻して自分の座席まで移動するときは以下の点に注意しましょう。注意点1、腰を低くして素早く移動する。できるだけ周りの人の視界を妨げないよう腰を低くして席まで移動しましょう。劇場が薄暗いため視界が悪くて歩きにくいでしょうが、できるだけ素早く移動するように心がけます。注意点2、荷物は下ろす。リュックサックやショルダーバッグを背負ったままでは視界の妨げになります。きちんと下ろし手に持って移動しましょう。注意点3、携帯電話の電源を切る。遅刻したときは心身が焦っているため携帯電話の電源オフを忘れがちです。舞台の上演中は携帯電話を必ず切っておくようにしましょう。仕方なく遅刻したときは周りの迷惑にならないマナーを意識しながら座席に着く。舞台感激で心がけたい30のマナー。その8、子供を連れていく場合演目がふさわしいかどうかよく考える。演目によっては子供の感激を許可しているところがあります。子供が見に行けるならぜひ連れて行こうと思う親もいるはずです。芸術的な演目なら子供の教養にもなるでしょう。新しい世界を見せてあげたいと思うのは当然の親心。素晴らしい舞台は子供にとっても世界観を広げる貴重な体験になるでしょう。ただし子供と一緒に見に行くならよく考えておきたいことがあります。演目が子供にふさわしいかどうかです。舞台は一般的に2時間から3時間ほどあります。数時間の間舞台を子供がじっと座って楽しみ続けられるかどうか。もちろん子供も楽しめる内容ならいいのですが、そうでない場合もあります。暗い雰囲気を怖がって泣き始めることもあるでしょう。難しい演目では子供は理解ができず騒ぎ始めるかもしれません。じっとするのが苦手で手足をバタバタさせるかもしれません。向き不向きは演目と子供の相性があり一概には言えません。親が静かにしましょうと指示しても言うことを聞かない子供の場合、感激は難しいかもしれません。子供と一緒に見に行く場合、演目や上映時間などを総合的な判断が必要です。劇場によっては親子感激席や託児サービスが準備されているところもあります。詳しい内容はウェブサイトやパンフレットをよく読むか劇場に問い合わせるといいでしょう。子供を連れていく場合演目がふさわしいかどうかよく考える。舞台感激で心がけたい30のマナー。その9、舞台から遠く離れた席ならお寺グラス。舞台から遠く離れた席と分かれば舞台が見えにくいのが予想できます。事前に公式ウェブサイトやパンフレットを見れば自分の席番号から正確な位置を確認できます。劇場の後ろ側の席なら舞台の様子がきちんと見えるか心配になるでしょう。視力が弱い人の場合、一層見えにくい状況になるはずです。こんな時は感激用の双眼鏡、オテラグラスを使うと見やすくなります。オテラグラスはもともと感激用を前提として作られているため小さくて軽いのが特徴です。感激に適した倍率で好みに応じて自由に調整できます。さらには普通の双眼鏡より手軽な価格であるのも特徴です。もちろん普通の双眼鏡でもいいのですが、重さや大きさが気になる可能性があります。長時間手で持ち続ける状況を考えれば、舞台感激に特化したオテラグラスの方が使いやすいでしょう。オテラグラスを使った舞台感激はマナー違反ではありません。劇場によってはオテラグラスを貸し出してくれるところもあります。気になる方は劇場に問い合わせて確認しておきましょう。オテラグラスを持参すれば最前列にいるような感覚が味わえるでしょう。座席が劇場の後ろの方なら素直に道具の力に頼った方が感激の楽しみ方も広がります。舞台から遠く離れた席ならオテラグラスを持参する。舞台感激で心がけたい30のマナー。その10、舞台を見に行くときに注意したい3つのおしゃれ。髪型、髪飾り、帽子。舞台を見に行くときにはおしゃれをしたいですね。格式のある雰囲気には上品なおしゃれが調和します。おしゃれをして舞台に向かえば一層気持ちが盛り上がり舞台感激を楽しめるでしょう。そんなおしゃれですが、舞台を見に行くときに注意したいことが3つあります。髪型、髪飾り、帽子です。どれにも共通するのが視界を妨げるという理由です。盛り上がった髪型。舞台を見に行くときは髪型に注意しましょう。視界を妨げる髪型は全般的によくありません。例えば盛り髪です。盛り髪とは頭のてっぺんの部分が盛り上がっている髪型のことです。またお団子のように髪を丸く盛り上げた髪型も控えた方がいいでしょう。後ろに座っている人にとっては盛り上がった髪のせいで視界が妨げられ舞台が見づらくなります。おしゃれな髪型も舞台感激では迷惑になることがあるため要注意です。髪飾り。視界を妨げる髪飾りも注意が必要です。例えばカチューシャやヘッドドレスなどです。小柄なタイプならいいのですが、大きなタイプは視界を遮るため控えた方が無難です。どうしても髪飾りをしたければ視界を遮らない小さなタイプを選びましょう。帽子。上演中は帽子を脱ぎましょう。帽子をかぶったままでは後ろの人の視界を妨げ迷惑になります。視界を遮る髪型や髪飾りは控える。舞台感激で心がけたい30のマナー。その11、舞台を見に行くときに注意したい3つの匂い。香水、汗、口臭。舞台感激で注意したいのは匂いです。匂いは目に見えず自分では気づきにくいため厄介です。 近くから何かの匂いが漂ってくればどう思うでしょうか。苦手な匂いでも5分や10分くらいなら我慢できるでしょう。我慢できなくても離れればいいだけです。しかし舞台を見るとなるとそうはいきません。劇場は座席と座席の間が狭くなっていて、観劇中は移動ができません。しかも舞台は長時間です。2時間以上も刺激の強い匂いを嗅がされれば気分が悪くなる人もいるでしょう。匂いは普段から注意が必要ですが、舞台を見に行くときはいつも以上に匂い対策が必要なのです。
香水。
香水をつけるのはいいのですが、問題は香水の量です。舞台を見に行くときは周りへの配慮も考え、香水は控えめにしておく方がいいでしょう。香水はほのかに香るくらいがおしゃれです。上品さが保てる程度を心がけましょう。迷ったら香水をつけないのが無難です。
汗。
汗をそのままにしておくとアンモニアが発生して不快な匂いに変わります。汗をかいたならハンカチか制汗シートで拭きましょう。制汗シートは香りのないタイプが適切です。
口臭。
お腹が空くと集中できないと思い、開演前に食事をする人もいるでしょう。食事はいいのですが、そのままでは口臭が漂います。口臭には個人差があります。特に口臭が強い人は食後の歯磨きをしておくと安心です。香水、汗、口臭に注意する。舞台観劇で心がけたい30のマナー。その12、お手洗いは開演前に済ませておこう。上演中にトイレで席を立つと目立つため、周りの人の集中を妨げます。見どころの場面で席を立つ人がいれば、せっかくの感動も半減します。自分にとっても演劇の一部を見逃すことになるため、途中の流れが分かりにくくなるでしょう。匂いを我慢しながら観劇しても集中力を妨げ、いいことはありません。お手洗いは開演前に済ませておきましょう。まだ大丈夫と思ってもできるだけ済ませておく方が安心です。開演前のトイレは劇場に向かう途中のお店や駅で済ませるのも良い工夫です。幕外の休憩時間のお手洗いは特に混み合います。トイレが小さい劇場の場合、幕外の休憩時間では間に合わない状況もありえます。また劇場の構造によってはトイレが1階のみや2階のみという場合もあります。階段やエレベーターを使った移動時間を考えると早めに済ませておく方がいいでしょう。お手洗いは舞台前に済ませておく。舞台観劇で心がけたい30のマナー。その13、演劇の持ち物のマナー。観劇するときに気をつけたいのは持ち物です。持ち物を客席まで持ち込もうとしますが、ちょっと待ってください。持ち物の種類によっては預けた方がいいものもあります。その代表は大きな荷物と傘です。
大きな荷物。
大きな荷物はできるだけ客席に持ち込むのは控えましょう。大きなコートも折りたためばなんとかなるかもしれませんが、周りの邪魔になることが考えられます。禁止されているわけではありませんが、常識の範囲で心がけたいマナーです。大きな荷物は素直にロッカーに預けるのが無難です。余計な荷物が減れば身軽になり、舞台観劇に集中しやすくなります。
傘。
雨が降った場合、傘は選び方が重要です。まずできるだけ折りたたみ式の傘がおすすめです。小さく折りたたんでカバンにしまうことができるため便利です。もし通常の傘なら狭い座席では置き場所に困るため、できるだけ鍵付きの傘立てを利用しましょう。傘袋をきちんと使うのがマナーです。しっかり水を切ったつもりでも湿り気が残っていると客席を汚す原因になります。傘袋がなければタオルやハンカチなどでよく湿り気を取っておきましょう。周りの迷惑になる持ち物は客席に持ち込まない。舞台観劇で心がけたい30のマナー。その14、舞台前は携帯電話を電源から切っておく。舞台は生ものです。ちょっとした音や光が雰囲気に影響します。特に気をつけたいのは携帯電話です。舞台前は携帯電話を電源から切っておきましょう。マナーモードでもいいのではないかと思う人もいるかもしれません。確かにマナーモードなら着信音はなくなりますが、問題は振動音と光です。電話やメールがあった時の振動音は意外に目立ちます。ブルブルとした振動は小さくても音であることに変わりなく、周りの人の迷惑になるでしょう。また時間やメールの確認で携帯電話を見るだけでも画面の光は強く周囲の迷惑になります。薄暗い中のブルーライトはもはや懐中電灯を照らしているのと同じです。ちょっとした音や光であっても演出の妨げになります。したがって携帯電話はマナーモードより電源から切っておく方が安心です。電話もメールも一切できません。不便に感じるかもしれませんが、考え方を変えればこれはメリットでもあります。外界から遮断された状態の方が舞台にしっかり集中できるでしょう。役者たちは本番までに長い時間をかけ汗を流して何度も練習を繰り返してきました。役者たちの努力を考えればきちんと電源を切っておくのが一番だとわかるでしょう。ほんのに3時間の我慢です。携帯電話は電源を切って舞台の世界にのめり込みましょう。舞台前は携帯電話を電源から切っておく。舞台観劇で心がけたい30のマナー。その15、浅く座らない。前かがみにならない。座席に着いたとき気をつけたい姿勢が2つあります。浅く座った姿勢と前かがみになった姿勢です。よくありがちな姿勢ですが、舞台では視界の妨げになるため注意が必要です。自分には関係なくても後ろに座っている人には関係するからです。
浅く座った姿勢。
多くの劇場では観客席が舞台に向かって傾斜になった構造をしています。浅く座った状況をイメージしてみましょう。体が少し前に出る分、後ろの人の視界が妨げられます。お尻に違和感がある場合は仕方ありませんが、できるだけ後ろの人にとって見やすい座り方を意識しましょう。
前かがみになった姿勢。
前かがみになった姿勢も視界を妨げる原因になります。特に2階席や3階席では前かがみによる視界の妨げが顕著です。以上の理由から浅く座った姿勢と前かがみになった姿勢には要注意です。椅子には深く腰掛けましょう。背中を背もたれにつけた状態で座るのが最適です。しっかり腰を落ち着かせた方が背中や腰が安定して疲れにくくなります。後ろの人にとっても見やすくなるのです。浅く座ったり前かがみになったりせず深く座る。舞台観劇で心がけたい30のマナー。その16、舞台観劇でペンライト、うちはメッセージボードは不適切。人気アイドルのコンサートではちょっとしたアイテムを持参した観客を見かけます。うちはペンライト、メッセージボードなどです。 特に時間をかけて作ったと思われるメッセージボードはアイドルへの強烈な愛情を感じさせます。アイドルの応援になるアイテムがあれば、ぜひ持ち込みたいと思うでしょう。実際、うちわやペンライトなどは演出の一部になります。こうしたアイテムがあれば、アイドルとの一体感を楽しめ、一層会場を盛り上げることができるでしょう。さて、舞台の場合はどうでしょうか。残念ながら、舞台の場合、公式で許可されている場合を除き、控えるのが賢明です。舞台は芸術作品です。照明、音、動き、雰囲気など全てが緻密に設計されています。たとえ、ペンライトのちょっとした動きでも光が目立ち、演劇の雰囲気を乱します。周りの人の集中も妨げるため、控えるようにしましょう。本当に応援したければ、静かに感激する方が適切です。舞台で応援をしたければ、マナーを守るのが一番。マナーを守って舞台を見る方が役者は注目されているとわかり最高の応援になるのです。ペンライト、うちわ、メッセージボードは公式で許可されている場合を除き控える。舞台観劇で心がけたい30のマナー。その17。死後は慎む。雑音には注意する。舞台の上演中は余計な音は全て不適切と考えましょう。携帯電話さえ電源を切っておけば十分ではありません。その他にも気づかないうちに犯しやすい音のマナー違反が2つあります。死後と雑音です。
死後。
友人と一緒に見に来ていると、上演中その楽しさや興奮を共有したくて話しかけたくなるかもしれません。しかし、観劇中の死後は慎みましょう。囁くような小さな声でも意外に目立ちます。目の前の二人がこそこそ話している様子は、後ろの人にとっては集中力の妨げになるでしょう。役者の演技が面白くて自然に出る笑い声ならいいのですが、死後は周りを不快にさせる原因になります。
雑音。
悪気はなくても自然と出てしまう音があります。例えば、ビニール袋の耳障りな音、ストラップがぶつかり合う音、ジッパーを開ける音などです。それぞれは小さな音ではありますが、あまり大きいと不快な雑音に変わります。完全に音を防ぐことはできないにしても、できるだけ音を抑えるように配慮しましょう。ゆっくりした動作を心がければ、音の大きさを抑えられます。死後は、慎み、雑音には注意する。舞台観劇で心がけたい30のマナー。その18。観劇中の飲食は控えよう。観劇中の飲食は厳禁です。劇場の座席にドリンクホルダーがないからではありません。食べ物の匂い、袋を開ける音、口の動きなどが周りの迷惑になります。お腹が空いている人もいるでしょうが、ぐっと我慢です。舞台が終わるまでは空腹に耐えましょう。しっかり集中できれば空腹を忘れられます。空腹を紛らわせるためガムを噛む人もいるかもしれませんが、やはり控えた方が賢明です。ガムを噛む音や動きは小さくても意外に多くの人が気にします。空腹が心配なら上演前に軽く食事をしておくといいでしょう。食欲を満たしておく方がより舞台に集中しやすくなります。ただし、食べ過ぎには要注意です。食べ過ぎると血流内の消化に偏るため脳の活動が鈍くなり眠くなります。食事をするならあくまで軽くお心がけましょう。もし食事をする時間さえなければチョコレートを少し食べるだけでもだいぶ違います。手軽に糖分補給ができ数時間は空腹をしのげます。舞台観劇中は食べたり飲んだりしない。舞台観劇で心がけたい30のマナー。その19。先の展開や結末を大声で話さない。自分はすでに見たことがある舞台を友人を誘ってもう一度見に行くこともあるでしょう。素晴らしい舞台ならやはり何度も見たいと思うもの。舞台はいわばライブです。同じ演目でも会ごとに役者の動きも舞台の雰囲気も若干変わります。2回目はすでにあらすじを知っているため1回目とは違った楽しみが味わえるでしょう。さて何度も見るのはいいのですが友人への配慮は必要です。一緒にいる友人には先の展開や結末は話さないようにしましょう。すでに知っている展開をバラしてしまうと展開の行方を楽しみにしている友人をがっかりさせてしまいます。たとえ友人から教えてほしいとお願いされても周りの人が聞いているかもしれません。先の展開や結末を話す声が突然聞こえてくれば周りの人は迷惑千万です。見てからのお楽しみと答えを濁しておく方が友人の期待を高められます。ただし見終わってから内容を振り返るのは構いません。感動や興奮が冷めないうちに友人と舞台の印象を共有するのも楽しいでしょう。舞台の話をするときはほどほどが大切です。友人は自分と違った意見を持っているかもしれません。ネガティブな話ではなくポジティブな話をするようにしましょう。先の展開や結末を大声で話さないようにする。舞台観劇で心がけたい30のマナー。その20。座席に出入りするときの気遣い。座席の出入りにもマナーがあります。開演前には自分の席まで移動します。先に座っている人がいればその人の前を通ることになります。ただ、でさえ狭い通路を歩くのは歩く人にとっても座っている人にとっても気遣う場面です。迷惑を完全に避けるのは難しいかもしれませんが、できるだけ迷惑を最小限に抑えるように心がけましょう。自分の席が真ん中の場合。幕外の休憩で席を外すときは人の流れに従いましょう。真ん中に座っている人は通路に出るまで少し待ちましょう。通路側に座っている人から順に出ていく流れの方がスムーズです。一方、席に戻るときは他の人より早めを心がけましょう。遅くなると先に座っている人の前を通ることになります。幕外の休憩にトイレを済ませれば用事がない限り早めに自分の席に戻りましょう。仕方ない状況もあるでしょうが、できるだけ心がけておくと他の人が助かります。自分の席が通路側の場合、幕外の休憩でトイレに行くなら早めに席を離れましょう。座席の移動がスムーズになり、自分より内側に座っている人が移動しやすくなります。たとえトイレに行く用事がなくても人の流れを考え一度席を離れた方がスマートです。座っている人の前を通るとき、座っている人の前を通るときは足と足がぶつかりやすいので特に気配りしたい場面です。すみません、失礼しますなど一声かけてから通るようにしましょう。座っている人は合図に気づき通路を広げるため両足を片側に寄せてくれるでしょう。この時できるだけお尻を向けない姿勢で移動する方がスマートです。座席に出入りするときは周りの配慮を心がける。舞台観劇で心がけたい30のマナー。その21。舞台の撮影、録画は泥棒行為。舞台を撮影や録画して後からゆっくり楽しみたいと思う人もいるかもしれません。データとして残せばコピーしたり友人に送ったりできるでしょう。 しかし、舞台の撮影や録画は法律に違反する行為です。罰金や懲役など前科がつくだけではありません。就職活動で内定をもらった学生なら、会社からの内定が取り消される場合があります。社会人なら会社に伝わり、懲戒解雇になる可能性もゼロではありません。舞台の撮影、録画は泥棒行為です。大きなトラブルに発展しやすい問題ですから、撮影や録画は厳禁です。もしそうした行為をしている人を見かけた場合は、近くにいる劇場スタッフに声をかけましょう。感動や思い出は記憶として残すだけにしておきましょう。そのためにも観劇中は舞台にしっかり集中することが大切です。どうしても写真や映像が欲しい場合は、劇場内で販売している公式グッズなら問題ありません。公式グッズならプレゼントしても活用できます。主催者から許可されている場合を除き、舞台の撮影や録画はしないようにする。舞台観劇で心がけたい30のマナー。その22。余計な動きは控える。舞台を見ている最中は余計な動きを控えましょう。余計な動きなんてするはずがないと思いますが、無意識のうちにしてしまいがちです。例えば貧乏ゆすりです。膝を小刻みに動かす癖は自分でも気づきにくい。周りに迷惑をかけていないと思いますが、劇場の座席は横につながって設置されています。小刻みに動く振動であっても左右までよく伝わり迷惑になるのです。また歌のリズムに乗って体を動かすのも控えた方がいいでしょう。周りにいる観客の立場を考えてみましょう。やはり目の前に動く人がいれば気になって仕方ないでしょう。拍手による動きならいいのですが、舞台に関係ない動きは周囲の邪魔になります。悪気はなくてもうっかり犯しやすいマナー違反です。心当たりのある人は今一度注意しましょう。舞台に関係ない無駄な動きには注意する。舞台観劇で心がけたい30のマナー。その23。シリアスなシーンで聞こえる寝息は周りの迷惑。映画館で映画を見ているとき、近くにいる人の寝息が聞こえてきたことはありませんか？特にシリアスなシーンで寝息が聞こえてくると興ざめしてしまいます。居眠りで打とうとしていると頭の動きが周りの人の集中を妨げるでしょう。寝息ではなくいびきになるともはや迷惑です。本人は気持ちよくても周りの人は嫌な思いをするでしょう。演劇を観劇するときは居眠りに注意しましょう。居眠りを防ぐには次のような方法があります。前日にはしっかり睡眠をとっておきます。最低でも6時間は睡眠をとっておきましょう。満腹まで食事をしない。開演前に食事を済ませる人もいるでしょう。食事をするのはいいのですが、注意したいのは食事の量です。満腹まで一杯に食べると後から眠気が襲ってきます。舞台を見る前の食事は満腹は避け、腹8分目か少量が良いでしょう。深呼吸。舞台の上演中に眠くなれば大きく息を吸いましょう。大きく限界まで息を吸い込んで、次にゆっくり息を吐きます。脳に酸素を送ると働きが鈍っていた脳が覚醒して眠気を吹き飛ばす効果があります。ストレッチ。邪魔にならない程度に手足のストレッチもいい方法です。手を握ったり広げたりすれば血行が良くなり眠気が和らぎます。少し強めのストレッチを心がければちょっとした刺激にもなり一層効果的です。何らかの病気。普段から強烈な眠気で悩まされているなら何らかの病気が考えられます。例えば睡眠時無呼吸症候群、ナルコレプシーなどです。心当たりのある方は専門医に見てもらうといいでしょう。居眠りを防ぐ対策を立てておく。舞台観劇で心がけたい30のマナー。その24。舞台では掛け声や声援は不要。人気アイドルのコンサートでは掛け声や声援をよく聞きます。歌って踊るアイドルを大声で応援すればアイドルは励まされるでしょう。ファンからの声援もコンサートの一部。ファンからの熱い声援によって人気アイドルのコンサートは一層盛り上がります。では舞台を見る場合はどうなのでしょうか。舞台の場合、掛け声や声援は基本的に不要です。舞台は一つの芸術作品です。動き、光、音、雰囲気なども含めて緻密に計算されています。不要な掛け声や応援があると舞台の進行や雰囲気を乱してしまいます。突然大きな声を出せば周りの人を驚かせるでしょう。歌舞伎や落語では稀に一部の観客が掛け声を出すこともありますが、あくまで特殊なケースです。舞台では基本的に掛け声や声援は控え、静かに観劇するのがマナーです。掛け声や声援をしたければ心の中でするようにしましょう。心の中ならどんなに大声を出しても大丈夫です。ただし例外もあります。舞台の演出によっては役者が観客に対してコールを求める場合があります。一緒に盛り上げようという意味があるので、この時ならコールに応じても OK です。出演者への声援や掛け声は控える。舞台観劇で心がけたい30のマナー。その25。役者が客席まで近寄ってきても触らない。演目によっては役者が観客席まで近寄ってくることがあります。迫力や臨場感を出すためもあれば、ちょっとした演出やサービスで客席に近づくこともあります。役者が至近距離まで近づけばやはり興奮します。本人が目の前までやってくれば舞い上がり、興味本位で触れてみたくなる人もいるでしょう。手を伸ばしたくなりますが、ちょっと待ってください。役者が至近距離まで近づいた興奮で触りたくなる気持ちはわかります。しかし触ったり掴んだりした結果、役者を転ばせることがあれば舞台の進行が乱れます。最悪の場合、怪我をさせてしまうこともあるでしょう。怪我の大きさや打ち所によってはその後の公演にも影響します。興味本位で触ったことが大きなトラブルに発展する可能性があるのです。触りたくても我慢して見るだけにしておきましょう。近くまで寄ってきたから触ってよいという意味ではありません。役者が客席まで近寄ってきても迫力と臨場感だけ楽しむのがマナーです。役者が至近距離まで近づいても触らない。舞台観劇で心がけたい30のマナー。その26。一生の思い出を作るつもりで思い切り楽しもう。舞台の観劇で一番大切なことはまず楽しむことです。何を楽しむのかというと全てです。劇場の空間、デザイン、迫力、舞台の照明、演出、雰囲気、役者の言葉、動き、表情、全ての集中を舞台に向け舞台全体を思い切り楽しみましょう。悲しい場面では涙を流す。面白おかしい場面では笑う。盛り上がった場面では拍手をする。素晴らしい場面ではしっかり感動する。外界のことは忘れ、完全に舞台の世界に入り込むことが大切です。 役者たちにとって観客が楽しんでもらうことが一番の喜びです。舞台は生の芸術作品です。人が演じている舞台は生の良さがあり、全く同じになることはありません。その場限りの出会いは舞台との一期一会と言ってもいいでしょう。舞台を見に行くなら一生の思い出を作るつもりで思い切り楽しみましょう。しっかり舞台に集中して楽しむことは役者にとっても大きな喜びです。一生の思い出を作るつもりで思い切り楽しむ。舞台観劇で心がけたい30のマナー。その27。劇場スタッフの指示に反発しても周りの迷惑になるだけ。劇場スタッフから直接何らかの指示を受けることがあります。悪気がなくても劇場の迷惑になっていることもあるでしょう。気づかないうちに何らかのマナー違反を犯していることもあるでしょう。一般的なマナーは常識の範囲でもわかりますが、劇場、劇団、演目によっては特殊な規則が存在することもあります。劇場スタッフから〇〇してください、〇〇はやめてくださいなどと言われたときどうするかです。きつい言い方をされると腹を立てる人もいるかもしれませんが、劇場スタッフも人間です。忙しくて余裕がなく、たまたまきつい言い方になっただけかもしれません。劇場スタッフの指示に反発しても周りの迷惑になるだけです。イライラしても感情を抑え、劇場スタッフの指示にきちんと従いましょう。舞台は生ものです。舞台は役者だけでなく観客の協力もあって成り立っている作品です。たった一人のマナー違反が舞台の雰囲気を壊すこともあります。劇場スタッフの指示にはきちんと従った方が自分にとっても快適になり、上演に集中できます。劇場スタッフの指示にはきちんと従う。舞台観劇で心がけたい30のマナー。その28。入り待ち、出待ちは基本的に控える。入り待ち、出待ちとは何でしょうか。入り待ち、出待ちとは劇場の出入り口でファンが目当ての有名人が入場や退場するのを待つ行為のことです。有名人が劇場に入る瞬間や出る瞬間なら一瞬ではありますが、本人と顔を合わせることが可能です。本人を直接見たり応援できたり面識ができたりすることが期待できます。しかし入り待ち、出待ちは基本的に控えた方がいいでしょう。ファンなら精一杯応援したいと思いますが、配慮したいのは近隣への影響です。入り待ち、出待ちで人だかりができると道路の一部を塞いでしまい、交通状況を乱す影響があります。大声で騒ぐと近隣住民の迷惑になるでしょう。有名人への気持ちが強いのは素晴らしいことですが、周りの迷惑になってはなりません。近隣住民から苦情が出ればその舞台の公演が中止される可能性もあります。一部には文化として許容されているところもありますが、限度には要注意です。入り待ちや出待ちをするくらいなら差し入れやファンレターの方が喜ばれます。間接的ではありますが、自分の気持ちを形でしっかり伝えられます。差し入れがあるなら劇場のプレゼント預かり場所を経由してもらいましょう。入り待ち、出待ちは許可されている場合を除き控える。舞台観劇で心がけたい30のマナー。その29。見終わった後のおしゃべりは内容が大切。舞台を見終わった後はおしゃべりをしたくなるでしょう。舞台の感動を誰かと共有したくなるのは人間として普通の心理です。もちろんポジティブなおしゃべりならいいのです。感動したね。迫力があってすごかったね。もう一度見たいね。ポジティブな内容なら感動の妨げにならないでしょう。感動を共有するとさらに大きな感動ができることでしょう。気をつけたいのはネガティブな感想です。つまらなかったね。大したことがなかったね。完成度が低かったね。思うまではいいのですが、実際に声に出して言うのはよくありません。友人は自分と違った意見を持っていることもあるでしょう。自分はつまらないと感じても友人は感動しているかもしれません。また周りに人がいることも配慮してください。作品の悪口を言ったり出演者の演技を批判したりなどすると周りの人を不快にさせます。ネガティブな感想を大声で喋っていると周りの人を興ざめさせてしまいます。せっかくの感動の余韻を台無しにしてしまうのです。ネガティブな内容は言いたくても品位を保つように慎むのが大人です。舞台の評価もほどほどが大切です。どうしても言いたいことがあればアンケートを活用しましょう。劇場にはアンケートボックスが準備されています。伝えたい改善はアンケートに書いて投稿するのが紳士淑女のマナーです。あなたの感想や意見は重く受け止められ、今後の運営に生かされるでしょう。舞台を見終わった後はネガティブなおしゃべりは控え、ほどほどにする。舞台観劇で心がけたい30のマナー。その30。役者への差し入れやファンレターのマナー。好きな役者に差し入れやファンレターを手渡したいと思う人もいるでしょう。直接役者に手渡せば喜んでもらえるだけでなく、面識ができることも期待できます。大好きな役者がいれば応援したいと思うのはファンとして当たり前の心理です。少しでも励ましになることが自分にできるなら手助けしたいと思うでしょう。もちろん差し入れやファンレターが禁止されているわけではありません。どの劇場、劇団でも贈り物は受け付けているはずですが、ポイントは渡し方です。直接会って手渡すのもいいのですが、時と場合によっては混乱を招くことがあります。例えば同じことを考える人が他にもいれば、小さな劇場の場合は人だかりができてしまいます。出入り口の通行を妨げ、劇場スタッフや他の観客の迷惑になるでしょう。役者にとっても長時間の舞台が終わった直後はひどく疲れているはず。こうした事情を考慮すると、直接手渡すのは考え直した方がいい場合もあります。ほとんどの劇場には差し入れやファンレターを預かる場所があります。そこに預けて間接的な手段で送る方がスマートです。もし場所がわからなければ劇場スタッフに聞けばスムーズに案内してくれるでしょう。後からゆっくりファンレターを読む方が役者にとっても落ち着いて読めます。間接的であっても熱い気持ちを十分伝えられるのです。差し入れやファンレターは直接手渡すより預かり場所から渡す。舞台観劇で心がけたい30のマナー。まとめ。その1。前もって物語のあらすじを把握しておく。その2。時間厳守を心がける。その3。ダフ屋からチケットを購入しない。その4。舞台を見に行くときは清潔感のある服装を心がける。その5。体調管理をしやすい服装で劇場に向かう。その6。喉や鼻水の違和感があればハンカチ、ティッシュ、薬など早めに対策しておく。その7。仕方なく遅刻したときは周りの迷惑にならないマナーを意識しながら座席に着く。その8。子供を連れていく場合、演目がふさわしいかどうかよく考える。その9。舞台から遠く離れた席ならオペラグラスを持参する。その10。視界を遮る髪型や髪飾りは控える。その11。香水、汗、口臭に注意する。その12。 お手洗いは舞台前に済ませておく。その13。周りの迷惑になる持ち物は客席に持ち込まない。その14。舞台前は携帯電話を電源から切っておく。その15。浅く座ったり前かがみになったりせず深く座る。その16。ペンライト、うちはメッセージボードは公式で許可されている場合を除き控える。その17。死後は慎み、雑音には注意する。その18。舞台間劇中は食べたり飲んだりしない。その19。先の展開や結末を大声で話さないようにする。その20。座席に出入りするときは周りの配慮を心がける。その21。主催者から許可されている場合を除き舞台の撮影や録画はしないようにする。その22。舞台に関係ない無駄な動きには注意する。その23。居眠りを防ぐ対策を立てておく。その24。出演者への声援や掛け声は控える。その25。役者が至近距離まで近づいても触らない。その26。一生の思い出を作るつもりで思い切り楽しむ。その27。劇場スタッフの指示にはきちんと従う。その28。入り待ち、出待ちは許可されている場合を除き控える。その29。舞台を見終わった後はネガティブなおしゃべりは控え、ほどほどにする。その30。差し入れやファンレターは直接手渡すより預かり場所から渡す。